田辺良角の講談ポッドキャスト。
今回の講談ポッドキャストは7月15日に行われました第38回新宿田辺良角の会と8月5日に行われました第4回新宿新作R から枕の部分を編集してお届けします。それではどうぞ。
ようこそおいでをいただきまして誠にありがとうございます。新宿田辺良角の会、毎月第3日曜日に、行っておりまして、もう、38回、でございますけれども、もともとは新橋レッドペッパーというところで、会をやっておりまして、そこでネタ卸しをしていたんですけれども、98回で終わってしまいましてですね、それで、その後にこちらの新宿、で行っているというものでございます。その新橋でやっていた時はですね、月曜日にやっておりました。で、月曜日っていうのはなんかレッドペッパーというライブハウスなんですけれども、ライブハウスはですね、月曜日は人が入らないからということで、月曜と火曜入らないということで、最初火曜にですね、落語の人に開放をして、小三治一門っていうふうに言ってましたけれども、で、月曜日も空いてるんだということで、もし、あれだったらやったらどうかということを、今も春風亭伝子という兄さん、今昔は恋之助、でございましたけどもという名前でしたけども、その兄さんが紹介をしてくれまして、勉強するとこがないんですよと、講談やるとこあんまなくてもうどうしようかと思ってるんですなんて言ったところですね、じゃあ新橋レッドペッパーといういいところがあるから紹介をしましょうと言って教えてくれて、まあ、そこで毎回毎回自分の会をやっていたわけでございますけれども、まあ、98回で終わってしまいまして、そのお店がもうなくなってしまい、そこでここに来たわけであります。まあ、その時はですね、月曜日、第3月曜日なんですけれども、第3月曜日にやるということは、これ7月と9月、この2月はですね、必ず休日なんですね。で、休日だから、じゃあ帰ってお客さん来るのかなと思いますと、休日の月曜日、その最後のところなんですね。ですから土日月の、3連休の、最後ということになりまして、もう3連休の最後というのはですね、どういう日かと言いますと、まあ、例えば旅行に行ってる場合にはもう帰ってきてもぐたっと疲れているし、あるいはその3連休の初日2日目どっかに行きましたと、で3日目は体力温存しておいてその翌日の仕事に、向かうという、そういう日であるので、ですから、最後の1日はもう家でゆっくり休んでるという人もいましてですね、なかなかお客様はあんまりいらっしゃらなかったなというような感じでしたですね。で、ある時、そのレッドペッパーのマスターが、じゃあ、その7月と9月、は、その第3じゃなくて第4月曜日にしたらどうだろうか、第4でも空いてるからどうだろうかと言って第4にしたこともあるんですけれども、そしたら第3に来たお客様がいらっしゃってですね、本当に申し訳ないことをしたというふうに思いました。まあ、ですからもうなるべくその第3となら第3とも決めてですね、やることがいいのかななんていうふうに思っておりました。で、まあ、少しでもこう続けてですね、もう新橋レッドペッパーというところでやった時には、もうとにかくその、そこのレッドペッパーのマスターという人がですね、もう非常にうるさい方 でそのやる内容にですね、うるさいんですね。今日は良くなかったねなんつって、もうちょっとね、あそここういうふうにした方がいいね、もう俺だったらこうするねとか、まあ、それはだいぶ勉強になったりもしたんですけれども、まあ、そこでお客様にいろんなことを言っていただいて、それがまた勉強になって、というのを、まあ、繰り返して、まあ、来たわけでありますけれども、まあ、そんなふうにですね、まあ、この、7月と9月というのはそういうなんか思い出があるわけでございますけれども、非常に今暑くてですね、もう暑くてもう危険って書いてありましたよ、さっきその新宿のところの画面でですね、東京危険、横浜危険って書いて、何度とかじゃないです、危険って書いてありましたですね。 もう大丈夫かなというぐらいのですね、暑さ、でもそんな中をですね、おいでをいただいて本当にもう嬉しく思っているわけでありますけれども、今ちょっと弟子が話をしていたあの話ですね、加藤清正さんの話で久しぶりに何か聞いたというような気がいたしますけれども、結構あれつけたわけなんですけれどもね、主人の名前を汚さないというようなお話なんですよね。あれをこれやろうかなと思った時っていうのは、どういうふうに思ってたかというとですね、よく自分の師匠の悪口をこう言われるようなことがありまして、普通ではないですから、うちの師匠はですね、ちょっとぶっ飛んでるというか常軌を逸したところがありますので、それをちょっと何なの一角さんというふうに他の先生方がおっしゃって、申し訳ございません申し訳ありませんとこう謝ることがもう非常に多いんですけれども、ある時ですね、とある先生が誰々君はね、僕 の, 兄弟子のことを言ってましたね、誰々君はね、一角さんのとこじゃなくて僕のところに来た方が良かったんじゃないのって聞いたらね、でも本当にそう思ってますというふうに答えたんだよっていうふうに言ったんですよね、その先生が。あれ兄さんそんなこと言うのかなというふうに思ったんですけれども、言ったのかもしれない、おっしゃったのかもしれない、これは分からないんですけれども、その時やっぱ思いましたですね、どんなに師匠が、とんでもないわけの分からないことを言ったり、されたとしたとしてもですね、なかなか稽古をつけてくれなかったりとか、本当に常識がないところがたくさんありますけれども、それでも何かこう言われてですね、やはりそうですね、ちょっと行くところ間違えましたっていうのはあまりかっこよくないなというふうに思いましたですね、いやそんなことないんです、なんかそうにちょっと言いたいもんだなと思いましたけれども、だから絶対に、私はだから それを聞いた時に、いやそれ多分兄さん違う意味なんじゃないでしょうかって、もうあえてその先生に言いましてですね、いやそんなことありません、確か兄さんもそんなことはないと思うんですよ、一角のことが好きだって言ってましたし、来てよかったなという、本当にこういうこういうところがいいんですと、言って、そうなの、でもなんかわけわからないところもあって大変なんでしょ君たちも、なんて言われてですねいや大変なんですけれども、そこがまた面白いんです、こういう言い方をしましたですね、もう何時間も何時間も自分のことをベラベラベラベラ喋って、こちらの話は一切聞いてくれなくてですね、ベラベラベラベラ、こういうことがあったんだ、ああいうことがあったんだ、どこどこで講演をして非常に受けたんだ、なんていう話をベラベラベラベラずっと喋って、それが3時間続いたり4時間続いたりもする、同じような話だったりするわけです、そういうのをね。でそれを初めて初めて聞いたかのように、ああそれこう聞きましたなんてことは言わないで、ずっと、なるほど、はい、ああそうですか、なるほどなるほど、ここに聞いてるわけなんですけども、それ実際お話が面白いから、それも聞いていられるわけですし、そういうふうにちょっと、変わったところがあるからこそ、何かその面白い芸人として、面白いんだというふうに、僕はそういうふうに解釈してるんですね、なんですよと、そういう僕はそういうふうに解釈してるんです、申し上げましたところ、お前偉いやつだな、ここにその先生がおっしゃいましてですね、よかったよしと思いましてですね、その時はなんか勝ったっていう、こういうその先生に勝ったっていう気がなんかしてですね、皆様方もしかしたらそういうのはあまりお分かりにならないかもしれませんけれども、どこかの会社にお勤めになられて、いる場合、例えば、ご自分の会社の社長のことを仮に悪く言われたとしても、別に悪く言われたって仕方がありませんよというぐらいに、思っていらっしゃることも大勢いらっしゃるし、それが普通なのかもしれませんけれども、我々の世界というのはちょっと、どこかちょっとそういうところではなくてですね、何かこの、そういうふうに言われてもあえて、いや師匠はでもこういうところがいいんですというふうに言うところ、ここがもうたまらなく好きなんですね。ですから清正はそういうのあえてあんな歌なんかあるわけはないというような歌をですね、読んで、あえて読んで、いやこういう意味なんですよということを言ったというですね、仮に、私良覚が何かその常識知らずと言われるようなことをやったとしても、良覚さんこんなことやってたよ、良天さんこんなことやってたよ、しょうがないねなんて言われたとしても、良天さんが、いやそれは決してそういうことではないんですと、 師匠は師匠なりにお考えで、こここうなんです、分かりませんけれどもね、あるいは、まあ、そういうところはあるかもしれませんけれども、ですが、こういうところが私は好きなんですというふうにですね、あえてこの言ってもらえると嬉しいなって、いつもこういう話を聞くとですね、そんなこと、妄想を浮かべてたりするわけで、ございますけれども、なんかそういうふうに、行きたいなというふうに、思うわけであります。あんまりこうちょっと うまく、できてませんでしたけれども、暑さのせいにするってとんでもないやつですね。暑さのせいにするっていう、暑いのはしょうがないんですからね。あんまりこの人のせいにするとか、何かのせいにするっていうのはもう良くないというふうに、思いますけれども、わかりませんけれどもね、暑いからこそなんかこういうのできたみたいな、なんかそういうふうになるといいなとも思ったりもするんですけれども。まあ、それはさておきまして、私は、西郷隆盛のお話をいたしております。NHK の西郷セゴドン、これはですね、林真理子さんの、原作なんですね。セゴドン、まあ、これ非常に面白いんですけども、そこからだいぶ変わってるなという印象でございますね。中園美穂という、脚本家がお作りになっているという、脚本を書いているという、これがまた中園さんという人が、花子とあん、あとは何でしょうね、まあ、ちょっとあ、派遣の品格ドラマね、そんなのも作っておりましたけれども、ちょっとなかなか面白い、ものを作る方だなというふうに思っておりますけれども、だいぶこう変わるなというふうに思っております。ですからそんなところも、こういうところはここ違うというようなところも、面白く感じることができるところであります。そしてまた両学の講談ではまたこういう、あ、違うんだなと、講談はこういうふうに作ってるんだなというふうにですね、まあ、追っていただきたいなというふうに思いますけれども、あともう一席お付き合いをいただきます。まあ、今年は新作の講談のネタ卸し、それからあともう一席西郷隆盛やってるわけでございますけれども、まあ、これまではですね、新作のネタ卸し、それからあともう一席はなんか何をやるかわからないという、そんな感じでございましたけれども、まあ、今回は、まあ、今年は西郷隆盛に、まあ、お付き合いをいただいているわけでございます。まあ、そこで、まあ、新作のお話ということを、まあ、申し上げたいというふうに思っているわけでございますけれども、まあ、この間ですね、まあ、私のもう私は今今年51になるんですが、今50です、51になるんですけれども、高校時代の友人がですね、まあ、突然亡くなりまして、でお葬式に立川の方へ行ってまいりました。まあ、立川の市議会議員を務めていた友達なんですけれども、まあ、3年の時に、クラスが同じでした。背が僕よりもちょっと高くてですね、高校では柔道が必修でございまして、でその柔道着を、彼が忘れてきたんですね。別の1年の時なんですけど、1年の時に忘れてきて、でまたまたま僕が体が大きいということで、ちょっと貸してくれないかと言って、貸したっていうのが一番最初でございますけれども、まあ、本当にちょっと、なんか怖い感じのやつだなと思ってましたけれども、3年 の時に、まあ、同じクラスになったらなかなか話をしてみると面白いやつだなと思いまして、で、長く都議会議員の先生の秘書を務めていたんですけども、まあ、その時に友達の結婚式に参りましたところ、結婚式の二次会に参りましたところ、たまたま私お金を持っておりませんで、その時に、彼がですね立て替えてくれたということがありました。あ、じゃあちょっとこのお金は必ず返すからといったところ、いやいや、いいんだよと言って、ポケットからですね、あれでも今でも覚えてるんですけれども、財布ではなくてですね、もうお金をそのまま入れているという感じでした。でこうやって1,2,3,4、まあ、このが数えてですね、お札を数え方がまたかっこいいなと思いましたけれども、それで、あ、ちょっとこれ出しておくから、まあまあ大丈夫、大丈夫、いいんだよと言ってました。もう一人友達がいまして、それが弁護士だったものですからね、弁護士の先生、弁護士になった友達なんですけども、 で彼が、あ、じゃあ一応見てないってことにするからさって言ってましたね。これどういうことかと言いますと、まあ、都議会議員の秘書からお金をもらうっていうのはこれあんまりいいことじゃないよという、まあ、ことなんですけれども、まあ、でもこれまあ彼が黙ってるということは、あ、じゃあまあまあいいかななんてちょっと思ったりもしてですね、その時ちょうどお金もなくて、まあまあまあいいかなと思って、お金を返すこともなく、まあ、だけど僕はあれですよ、その彼が、うん、その都議会議員の先生の、秘書から立川市議会議員の、に立候補した時にですね、初めその講演会というものができまして、そこにお借りしたお金をですね、プラスまたいくらか、つまり1万円を寄付いたしました。ですからそこで返したという一応ね、つもりに今なっているわけでございます。多く、少し多くね、例えば5000円だか6000円だか借りたんだと思いますけど、もらったんだと思いますけど、それを返さなきゃいけない。ということで1万円を出したような気がいたしますけれども、まあ、その会あって、当選。ね、それで4期務めて、今度5期目だったって言ってましたね、つい、1週間か2週間ぐらい前に当選したばっかりだったんですけれども、何でも食道の静脈瘤が破裂して出血したという、ことでございます。でそれで突然、まあ、亡くなったという、ことでございます。まあ、調べてみると、まあ、彼がそうだったかどうかって分かりませんけれども、調べてみると何でもその静脈瘤破裂という場合には大抵その肝硬変とか肝臓が調子悪いということがあるんだそうですけど、あ、もしかしたらお酒を、まあ、いろんなお付き合いでですね飲んでいたりしたのかな、まあ、タバコも捨てたような気もしますし、まあ、確かにその、友人の結婚式の二次会の時のビールの飲みっぷりはこれ良かったですからね、僕よりもすごく良かったという感じがいたしましたので、まあ、そういうところから体調子壊したのかなと思ったりもいたしましたけれども、立川のですね西国立というところ駅があるんです。そこから歩いて、立川市西条というところに行くんですけれども、まあこれをね、市議会議員だったということもあるんでしょう、まあ、立川の市長も来てました。それから議長、副議長というのを務めたってましたからね、議長も来てました。でその都議会議員の先生、宮崎先生っていう、宮崎さんっていうんですけど、その宮崎さんも、来ておりましたけれども、で、まあ、おそらく何百人というような人でしょうね、ずらーっとこんな並んじゃってですね、で、まあ、そこでもう1時間半ぐらいですね、大変な思いをして、非常に暑い日でしたから、それで、あれなんです、お食をした後ですね、あ、じゃあちょっとお清めはこちらですって案内されたところが、外なんですね。で大抵この部屋の中だと思うんですけれども、冷房の効いているところで、お清めっていうのが普通だと思うんですが、外テントを張ったところにこうお寿司が並んでおりましてですね、暑いんですよ、非常に暑い日だったんですが、ただ僕は相当順番前だったものですから、何の疑問もなくバクバクバクバク、まずイクラから、マグロ、ハマチ、イカ、卵、それから、まあ、いろいろね、それからと天ぷらもいただきまして、なかなか友達が来ないもんですから、先にこういただいて、本当に美味しいなと思ったんですけれども、でもよく考えてみたらですね、外なんですよね、お寿司ですよお寿司が外にずっと出てるっていう状態、あれどれくらいの時に持ってきたのかね、まだ始まってるその途中で持ってきたのかですね、そのギリギリ前までは、冷蔵庫に入れていたとかっていうことなのか、それにしては冷たいっていう感じはしなかったですからね、生ぬるい感じがしたんですけれども、で食べて、まあ、美味しかったなと思って、まあ試作講座も作らなければいけないということで金曜日だったんですけれども、まあ、ですからそのまま食べて帰ったんですが、その帰る途中でふと思いました。あれやっぱりこれお寿司あんま食べない方が良かったんじゃないかな金曜日なわけですよね、一昨日です。ですからもしこれで調子悪くなってですね、土曜日日曜日大丈夫かなと思いましたね。でもやっぱりこの根がケチというところがあるんでしょう。ちょっとでもこの、元を取らなければいけないというようななんかこの心があるんでしょうか。でまた美味しそうにまた見えるもんですから、もう食べてしまったんですけれども、他の人どうだったかなと思いましたね。もっとずっと僕よりもずっと後ろに並んでる方たち、 その人たちがお腹どうだったかっていうのをちょっと聞いてみたいなというちょっと、まあ、思っておりますけれども、まあ、そんなことがありましたが、まあ、彼も数回、まあ、この新宿の会には来てはいただけませんでしたけども、まあ、あの立川の方で行う、同期のみんなが集まるような会でですね、本当によく顔を出してくれたなというふうに思いましたけれども、でまあ、ちょっと同い年の人がこう亡くなるってちょっとあまりかなり応えますね、ですから、うん、まあ、いつも思うんですけれども、この1年間、いつもその年を1年の正月いつも思うことなんですけどね、この1年間、今年は日本人誰も死ななかったっていう日がないかなと思ってね、必ず誰か死んじゃいますからね、まあ、しょうがないんですけれども、病気になったりとか、まあ、寿命っていうのも必ず人間は死ぬものですからこれは仕方がないんですけれども、ですけどなんかこう事故とか、殺人なんてあったりもしてですね、そんなのはもう、うん、もうやめてほしいなというふうに思うわけなんです、まあ、そういうことをみんなでこうなんか考えるってことはできないだろうかなんてことを、まあ、いつも考えているんですけれども、本当にまあ同期の友達が亡くなりますとそんなことを考えたりもいたします。まあ、私は、うん、まあ、そう考えるとですね、まあ、最近もなんか疲れやすくなってきてるし、まあ、2時間か3時間ちょっと本を読むと、ああもう疲れちゃったな、ちょっと横になろうかななんて思って新作の講談も作ってもですね、ああもう今日はもうやめとこうかななんてね、大抵はもう昔はですね、夜ずっと考えてですね、朝まで考えてたっていうこともありました。まあ、ところが、うん、夜活動するとですね、頭の毛が薄くなるんじゃないかっていうふうに言われたことがありまして、髪の毛は夜その一生懸命こう髪の毛を作るんだそうですね、抜けるのはこれ仕方ないんだそうです、これ作るっていうことに神経をこう持ってこないとですね、作られないから髪の毛を薄くなっていくんだということを言われまして、髪の毛を作るのはこれは夜なんだと、だ夜は寝てなきゃいけない、寝てる状態じゃないとこれ作られない、起きているとこれは作ろうっていう気にならない、だから夜は寝てなきゃいけないんだっていうことを聞きまして、まあ、それ以来、もう夜は寝るようにしてるんですけれども、まあ、そういう風になったらですね、今度なんかあまり無理が効かなくなってしまったというような感じがしてですね、あまりこの、まあ、もう今日はいいやなんつって諦めて今とよく朝作ったりもするんですけれども、本当なかなか続かないという感じがいたしますね。ですからこれからどれだけこの生きられるのか分かりませんけれども、なんか新作講談もですね、ずっと、まあ、2007年から作ってるんですね。2007年の1月から作ってるんですけれども、まあ、作らない月もあったかもしれませんが、もうほとんどずっとこう毎月1本ぐらいは作ってるんです。で、こう来てるわけなんですけれども、まあ、そろそろもう疲れてきたからよく言われるんですね。柳鶴さん毎月毎月作って、なんかあんまりコストパフォーマンスってのはどうなのなんて言われたりもいたしましてですね、もうちょっとその今まで作ったものを練り上げてそれをなんか売り込んだりとかしてですね、お金にしたらいいんじゃないのなんてこと言われたりもするんですけれども、まあでもまだまだこの講談になってないお話というものがいっぱいあるわけでありまして、それをいかに講談にするかというところに非常にこの興味を持っているというものがありますので、それをまあ一つでも二つでももう少しこの作っていきたいななんていうふうに思っております。まあ、非常に暑い日が続いておりまして、私思うのは、まあ、甲子園今日から始まりましたけれども、あれ大丈夫なのかどうかというふうに思っておりまして、もう皆さん汗びっしょりで、あれ入場行進とかですね、野球の試合だけやればよかったんですけれども、開会式と閉会式、ちょっとなくてもいいんじゃないかなというふうに考えたりもいたしまして、暑いんですからね、雨降ったりなんかしたらやればいいんじゃないかなと思いますね、涼しいですから、なんて考えるんですけれども、でやっぱりこれ甲子園にドームをこの屋根をつけるか、あるいは、ドームのあるところでやるのがいいんじゃないかというふうに考えております。 大阪ドームとかあるわけですから、そういったところを積極的に使い、また甲子園、どうしても甲子園でなければいけないという人のために、まあ、そういう人もいるでしょうから、ですからこれを1年か2年ぐらいかけてですね、工事をして屋根をつけておくというのがいいんじゃなかろうかというふうに、まあ、思っているわけなんですけれども、であと心配なのがオリンピックの時の、これね、あのいつも言うんですけれども、オリンピックの時の陸上、これが、今年なんかもう39度、40度になったという、青梅で 40.8 度なわけですから、そんなところで走ってもらおうという、私の、以前から申し上げております金栗四蔵というお話、あれはですね、ストックホルムオリンピックで、40. 何度というふうな、40度を超えるような猛暑日だったという、それで走ってどうしようもなくなって、68名のうち34名がリタイアをしてしまうということになっているわけですから、まあ、今回もそういうことになってしまうんじゃないかなというふうに思いまして、もうこれ、東京オリンピックとは言いながら埼玉を使ったり千葉も使ったりしてるわけですから、これいっそのこと北海道あたりを使ってですね、行ってはどうかなというふうに思います。じゃあ東京オリンピックじゃないじゃないかと言われるかもしれませんので、だったらいっそのこと北海道までこう東京都っていうことにしてしまえばいいんじゃないかなんていうふうに考えたりいたしまして、どうせですね2年間ぐらいなわけですから、オリンピック終わったらもうどうでも元に戻せばいいわけで、それまでの間に安倍さんが決断する必要はありませんから、その周辺にいらっしゃる方が、忖度して、それで一生懸命ですね、例えば北海道の人たちとか、あとは、いろんなあの官僚の人たちとかたくさんいますんで、関係各所の人たちが、一生懸命頭をひねって、で東京と北海道、わかりますかこれ、北海道札幌市じゃないです、東京と北海道札幌市っていう風にですね、すれば問題ないんじゃなかろうかと、ね、北海道にもたくさん球場あるでしょうから、ね、そういうところでやればいいんじゃないかなというふうに思います。それから、甲子園だってですね、甲子園でやる必要はなくて北海道の球場でやるってことになれば北海道の活性化ということにもなりますし、それでその帰りにはですね、美味しい海産物とかを食べて帰ってこられるという、こんなに面白いことはないんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、ですけど、最近ちょっとあの熊が結構出てるそうでありまして、ですからそれがちょっと危険ですけれどもね、熊に遭遇しないかという、ことは、考えたりもしますけれども、まあ、そんなことはどうでもいいわけなんですけれども、まあ、特に今考えているのはこの、甲子園、ちょうどこの昨日でしたか一昨日でしたか新聞を見ておりましたら、やっぱりそのドームでやるべきだっていうふうに言ってる人がいましたね。あ、これ俺の意見と同じだなというふうに、思いまして、ぜひともそれをなんか、実行してもらいたいなというふうに思いますけれども、まあ、野球にあまり興味なければですね、これはまあどうでもいいかもしれませんが。
講談ポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。そしていよいよ明日8月19日は第39回新宿田辺良角の会開催です。新宿長谷ビル8階フリースタジオフープラスにいて18時半開演です。皆さんのご来場お待ちしております。